エピソード99。今日はスーパー銭湯について語っていきたいと思います。世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり、本当にありがとうございます。前回タトゥーのお話をした時に銭湯という単語が出てきておりましたけれども、この銭湯とはパブリックバスなので、街中にある温泉といいますか、まあ、お風呂施設のことを銭湯というふうに呼んでおります。ただ近年、最近ですね、最近はこの銭湯がパワーアップ、グレードアップしました、スーパー銭湯と呼ばれる、まあお風呂屋さんですね、がかなり全国いろんなところに、まあ都内もたくさんありまして、このスーパー銭湯というのは何なのか、どんな施設なのか、金額はいくらぐらいなのか、なんていうことをですね、今日はお話ししていきたいと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。はい、では今日も単語2つやっていきたいと思います。今日取り上げた単語は2つ。1つ目手ぶらで、1つ目手ぶらで、2つ目岩盤浴、2つ目岩盤浴。この2つ聞いたことありますか？わかりますかね？まず一番最初、手ぶらで。これはですね、日常生活で結構使われる単語です。単語と言いますか、フレーズですね。この手ぶらでというのは、手はあれですよね、hand。ぶら。このぶらぶらするっていうあれですかね。つまり、この手ぶらでというのは、何も持たないでと言いますか、何も用意しなくてもいいですという意味合いで使われるのがこの手ぶらでという表現です。例えば何かこう日本語の、クラスですとか、日本語の何か学校ですとかに行くときに、まあ、最初行くとき、一番最初の授業ですとか、何を持って行ったらいいかわからないじゃないですか。そんな時に、すいません、何を持ってきたらいいですかって聞くと、もしかしたらですね、あ、最初手ぶらでいいですよっていう風に回答が来る場合があります。この手ぶらでいいですよですとか、あ、手ぶらで大丈夫ですよっていうのは、何も持ってこなくて大丈夫ですよ。つまり、特別何か用意して持ってこなくて大丈夫ですよっていうことを手ぶらで大丈夫ですっていう風に言います。結構仕事の面接、ジョブインタビューですとか、あと何ですかね、手ぶらでいいよっていうのは。なんかこう、まあ仕事の時もそうですし、仕事でも、あ、手ぶらで大丈夫ですよ。会議の時に、あ、すいません、次の会議何用意したらいいですかですとか聞くと、ああ、大丈夫、手ぶらで大丈夫、もう全部用意したから、みたいな風に使うこともありますし、まあビジネスでも、まあたまに出てくる単語かなと思って取り上げてみました。二つ目。岩盤浴。これは何なのかと言いますと、英語で言うところの bedrock bath なので、石ですとか、まあ今日のテーマである、まあ、スーパー銭湯ですとか、あとはこのスパですとか、この施設によくこの岩盤浴っていうのがセットでついてるんですね。石、あったかい石の上に、まあ寝っ転がって、まあサウナのもうちょっと温度が低くて、まあゆったりできるものとして、この岩盤浴と言われるものがございます。まあ体に非常にいいっていうことですよね。あったかくて、しかも石なので、こう赤外線っていうんですかね、こう非常にこう体にこう温めてくれる効果を持つ、それがこの岩盤浴です。なので友達と、まあ、週明けの会話をしているときですとか、昨日何してたの？ああ、昨日さ、岩盤浴行ってきてすごい良かったよ、ですとか。 まあ、そんな週末の、まあ、過ごし方の時に出てくるような単語がこの岩盤浴と言われるものです。ではこの2つ、一番最初が手ぶらで、で2つ目が岩盤浴、この2つ注目して本編聞いてみてください。いやね、皆さん、スーパー銭湯に行ったことありますか？またはスーパー銭湯単語聞いたことありますでしょうか？このスーパー銭湯というのはですね、まあ銭湯、パブリックバスのこうアップグレード版で、まあ近年、最近ですね、日本で非常に人気の高い施設、まああの街中によくあるんですけれども、こういった建物が非常に、まあファミリー層ですとか、ご家族から非常に人気が高いという施設がこのスーパー銭湯です。今日はですね、このスーパー銭湯の魅力、まあ、あれ大前提として、スーパー銭湯って何なんだっていうところからお話ししていきたいと思います。今日は、まずは、じゃあスーパー銭湯っていうのは何なのか。そして、都内、まあ東京の中でおすすめのスーパー銭湯を3つご紹介していきたいと思います。では、このスーパー銭湯なんですけれども、まあ、まあ、公衆浴場、まあ、パブリックバスの一つなんですね。で、前回の放送で出てきておりました。このスーパーのつかない普通の銭湯と言われるものに関しては、昔、家にお風呂がない家庭が多かったこともありまして、地域にこの銭湯というのがたくさんありまして、まあ夜になるとお風呂に入るためにこの銭湯にみんなで行って、心でお風呂に入って、で家に帰って寝るというような、文化があったようでございます。なので、実はこの金額が銭湯、ただの、普通のですね、ノーマル銭湯はそんなに高くないんですね。最近は、ですね、私がたまに行く銀座の銭湯、銀座に銭湯があるんです。めちゃくちゃ高級な銀座に銭湯があります。まあ話は置いといて。銭湯はだいたいですね、400円ですとか、まあ500円ですとか、まあちょっと高いところ600円ぐらい。まあ400、500、600円ぐらいで、入れる。まあ、入場できるのが銭湯です。で、銭湯はあんまりこう、なんか広くないんですね。とりあえずもうお風呂に入るっていうのが、シャワーを浴びると言いますか、がメインのパーパスなんで、まあ、とりあえずそんな設備は整ってないです。これが銭湯。では、スーパー銭湯っていうのは何なのか。で、インターネットで調べましたところ、この銭湯とスーパー銭湯の明確な定義、ディフィニッションみたいのはないようなんですけれども、まあ日本人がですよ、まあスーパー銭湯っていうふうに表現をして、こう使っているのは何なのかというと、今お伝えしたような、まあ400、500円、600円とかで入れるこう安い銭湯ではなくて、より建物が大きくてですね、お風呂だけではなくて、例えばレストランですとか、あとはお風呂に入った後にちょっとゆっくりできるような、こうなんかマッサージスペースですとか、あとはこう漫画を読むことができるスペースですとか、あと、都内ですと、この、お風呂スペースにプラスして、なんかジムがついてたりですとか、あとは、リクライニングチェアが置いてあって、もうなんていうんですか、映画を見たりですとか、なんかテレビを見たりですとか、もう、ほぼ一日そこでゆっくりできるような施設が整っている。 こういったものをよくスーパー銭湯というふうに呼んでます。で、少しテクニカルな話にはなってしまうんですけれども、このスーパー銭湯よりもさらにこうランクがまた一個上がありまして、ランクが上と言いますか、主に多分大人の人、例えば18歳以上しか入れなかったりですとか、よりこうマッサージですとかレストランも高級になったりですとかしてくると、よくスパって言いますよね。スパ施設ですとか、なんかスーパー銭湯よりもこうちょっと高級感のある場所をスパというふうに呼んでます。そんなわけでですね、この銭湯とスーパー銭湯、そしてスパ、この3つの違いが分かっていただいたと思いますので、ですので、まあ今ご説明した通り、銭湯、スーパー銭湯、スパ、まあこれはまあこんな感じでちょっと違ってくると。で、料金も、まあ、銭湯が400、500、600円。で、スーパー銭湯は、大体ですね、1000円とか、まあ、1500円いかないぐらいですよね。800円ですとか、1000円ですとか、まあ、1500円ぐらい。そして、スパみたいなものになってくると、金額がやっぱちょっと上がってきまして、今日ご紹介するような、あ、まあ、次の項目でご紹介するようなところは、例えば、5時間滞在することができて2500円ですとか3000円ですとか、だいたいそれぐらいの料金がかかってくるのがスパ施設です。で、スーパー銭湯ですとかは持ち物がありまして、行きますと基本的にはタオルですとか、あのバスタオルですね、バスタオルですとかは、まあ、あのお金を追加でエクストラで払うと貸してくれる、レンタルバスローブみたいなのはあります。なので私が、このスーパー銭湯に行くときは、まあ、家から自分のバスローブを持って行ったりですとか、自分のシャンプーですとか、まあ、シャンプーはついてるんですよね、あのこのスーパー銭湯に。ただこういうあのスーパー銭湯についているシャンプーを使うと、あの髪に合わないのか、もう髪がガシガシになってしまうということで、私はいつも自分のシャンプーですとかリンスですとかボディーソープを持ってこのスーパー銭湯に行くことが多いです。スパに関してはほぼ手ぶらで大丈夫です。って言いますのも、もうほぼ全部ついてます。バスタオルもついてますし、そしてシャンプーですとかに関しても、もう結構高級なものが入っちゃってるので、まあ、ここに行く、スパですとかに行くときは、まあ、何も持っていかなくていいのかなというふうに思います。そんなわけで、銭湯、スーパー銭湯、スパ、この違いが大体分かっていただいたということで、次の項目。都内で、まあ、申し訳ないです。都内、東京、いつも東京の話で申し訳ないんですけども、東京以外でも当然、このスーパー銭湯あるので、これは私おすすめですみたいなのあったらですね、ぜひぜひ教えていただければなと思いますけれども、都内でおすすめのスパ、まああとはスーパー銭湯、この3つをご紹介しますけれども、一番最初に上がってくるのがスパラクーアと呼ばれる施設です。これは都内の東京ドームと言われる、まあ一番ほぼ中心にある後楽園ですとか、そのあたりにあるこのスパラクーアという施設があります。隣にはなんと遊園地、ジェットコースターですとか、まあ、そういったものも全部完備、レストランですとかも全部あって、そのところに入っているのがこのスパラクーアというスパ施設です。ここはですね、もうほぼ半日ぐらいですね、半日ぐらいもうゆっくりできる素晴らしいスパ施設。ここのおすすめはですね、何かと言いますと、まずいろんなこうお風呂、なんかなんていうんですか、季節のお風呂みたいなのもありますし、なんか露天風呂、野外風呂みたいなのもありますし、あといいなと思うのが岩盤浴、岩盤浴 石があったかくなっていて、そこの上に寝っ転がってこうゆっくりするというものなんですけども、これもいろんなバリエーションがあって素晴らしい。それがこのスパラクーアです。非常に都内の本当に中心にあるので、まあ、すぐアクセスできる。それも素晴らしい。そして帰りもすぐ帰ることができる。これも素晴らしい。そんなわけで一つ目、スパラクーアご紹介してみました。では二つ目。実は三つ紹介する予定だったんですけれども、なんと今すごい事実が発覚しまして、一個おすすめするべきでありました。お台場にありました。非常に有名な大江戸温泉と言われる施設があったんですけれども、昨年なんとクローズしてしまったということで、申し訳ございません、途中から変更にはなりますけれども、都内でおすすめのスーパー銭湯2つになります。では2つ目いってみましょう。2つ目おすすめ、これはかなり隠れ家的な非常におすすめのスポットです。ここは18歳以上でないと入場することができない大人の隠れ家、それが池袋にございますスパレスタさんです。ちょっとですね、場所が分かりづらくてですね、もしアニメーションですとかオタク文化が好きな人、まあいつも秋葉原っていう話になりますけれども、池袋も最近すごいアニメーションすごい人気なので、アニメーション関係で池袋に行った時、まあ女の人同士でも楽しむことができる、むしろ女の人がめちゃくちゃ多いのがこのスパレスタです。特徴はまあ先ほどまあスーパー銭湯とスパの違いのところでもお話ししましたけれども、まず何も持っていかなくていい、もう全部揃っている施設、そのスパがめちゃくちゃ綺麗、もうおしゃれ、綺麗、完璧やっぱ綺麗なところが私は好きですね。そしてアロマの匂いですとかがきちっとこうスパらしく効いてまして、もうシャンプーですとかリンス、ボディーソープ全部ブランドもの、ブランドっていうかまあある程度のちょっとおしゃれなやつ、いい匂いのするやつ。そしてここはビルの駐車場か、駐車場の上がこのスーパー、スパ施設になってまして、当然、まあ、屋上を使っているので、なんと、屋上で野外、外でお風呂に入ることができるという素晴らしい施設です。そして、この、まあ、お風呂、まあ、スパに入った後は、おしゃれなレストランでご飯と、まあビールを飲むこともできますし。で、ご飯を食べてゆっくりしたら、今度リクライニングチェア。これもなんか飛行機のファーストクラスみたいなイメージをしていただければいいんですけども、テレビがついておりまして、各シートに一つテレビがついてまして、映画が入っておりますので、自分の好みの映画を見ながらゆっくりとここで休むことができる。それがこのスパレスタさんです。池袋という便利な立地にありながら、非常にこう静かと言いますか、ちょっとこう隠れ家的な場所なので、私はもう何十回もここでゆったりとした週末を過ごしており、私のおすすめがこのスパレスタです。以上、今日はスーパー銭湯みたいなものを語ってみました。もしチャンスがあれば、ぜひぜひ東京に来られた際はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。今日はスーパー銭湯、まあ後半戦はほぼスパの話になってしまいましたけれども、日本独特の文化であるこの銭湯、スーパー銭湯、スパ、これはですね、日本を攻略する上では非常に欠かせない文化の一つだと思います。まあもしチャンスがあればぜひぜひチャレンジしてみてください。次回 なんとなんか気づくあれですね、なんとなくやってきましたけども、なんと次回100回記念放送になります。実は YouTube ですとか動画をここに合わせたかったんですけども、ちょっと準備が間に合わなそうなので、次回は100回放送ということで、まあこれまでの振り返りをしていけたらなというふうに思っております。ですので次回の放送もお楽しみに。今日の放送が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、5スターレーティング、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。